主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。主に栄光。その時イエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の技がこの人に現れるためである。私たちは私をお使わしになった方の技をまだ火のあるうちに行わねばならない。誰も働くことができない夜が来る。私は世にいる間、世の光である。こう言ってからイエスは地面に唾をし、唾で土をこねてその人の目にお塗りになった。そして白編む、使わされたものという意味の池に行って洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗い、目が見えるようになって帰ってきた。近所の人々や彼が物乞いをしていたのを前に見ていた人々が、これは座って物乞いをしていた人ではないかと言った。その人だという者もいれば、いや違う、似ているだけだという者もいた。本人は私がそうなのですと言った。人々は前に盲人であった人をファリサイ派の人々のところに連れて行った。イエスが土をこねてその目を開けられたのは安息日のことであった。そこでファリサイ派の人々もどうして見えるようになったのかと尋ねた。彼は言った。あの方が私の目にこねた土を塗りました。そして私が洗うと見えるようになったのです。ファリサイ派の人々の中には、その人は安息日を守らないから、神のもとから来たものではないという者もいれば、どうして罪のある人間がこんな印を行うことができるだろうかという者もいた。そして彼らの間で意見が分かれた。そこで人々は盲人であった人に再び言った。目を開けてくれたということだが、一体お前はあの人をどう思うのか。彼は、あの方は預言者ですと言った。彼らは、お前は全く罪の中に生まれたのに我々に教えようというのかと言い返し、彼を外に追い出した。イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになった。そして彼に出会うと、あなたは人の子を信じるかと言われた。彼は答えて言った。主よ、その方はどんな人ですか？その方を信じたいのですが。イエスは言われた。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのがその人だ。彼は、主よ、信じますと言ってひざまずいた。イエスは言われた。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。キリストに賛美。どうぞお座りください。まあ、今日の福音はヨハネ福音書の9章ですね。この生まれつきこの目の見えない盲人が癒されるお話で、実際はちょっとかなり長いお話なんですが、あるところはちょっと端折ってですね、朗読いたしました。この目の見えない老人や盲人がですね、イエス様によって癒されて、目が見えるようになるわけですけれども、の目が見えるようになったということについて、この一体誰がこの癒してくださったのかということが、ちょっとわからないというかですね、非常にこの混乱しているお話に、途中からはなって、で結局このファリサイ派の人々、そしてユダヤ人たちは結局この彼を追い出してしまうというですね。でそこで追い出されて、外に追い出されて、この癒された盲人は、イエスと出会って、イエスをもう一回出会ってですね、そしてそのイエスをメシアとして信じるということを宣言するという話ですね。この箇所についてもさまざまなことが言われていて、さまざまなんですが、でも実際のところこの、盲人の癒しというのは一体、何を言っているのかということですね。最初は、目が見えるという肉体的な癒しの話ですが、 でも本当に目が見えるというのは一体どういうことなのか。結局イエス様を救い主として認められるかどうか、この霊的な目が開かれるかどうかということにこの話がこう移っていくわけですけれども、まあ、非常にこのお話がこう重層的で、こう非常にこの考えさせられたり、まあ、問われたりするところも非常に多いあの箇所ではまああるわけですね。でイエス様がまあこの最後の頃に言うんですよね。私は裁くために来たと。で見えないものが見えるようになり、見えるものが見えないようになると。一体何が見えて、まあ、何が見えないのかっていうことも、もうなんかだんだん分からなくなるところも結局あるわけですね。まあ最終的にはまあこのユダヤ人やファリサイの人々が、まあ、見えてると言ってるけど結局はイエス様が分からないので見えなくなってしまったというお話もこの中にまあかぶってるわけですよね。だからまあ私たちがまあ自分自身への問いかけとして問いかけることは、何が見えるのかと思ってるのか、あるいは何が見えないのかという、まあ、ごく単純にまあ問いかけてみてもまあいいのではないかというふうに思います。まあ今のですね、まあ、このコロナウイルスの問題で、まあ、私の頭の中も8割ぐらいはそのことばっかり、考えてるっていうか、まあ、どうするかとかいろいろそんなことばっかり考えてますけど、まあやっぱり何が見えないのか、一つはコロナウイルスが見えないっていうことである。いつ感染するかしないかがまあ分からないし、まあどれほど注意したらいいのかもよく分からない。まあ今現在ですけど、その、まあ、日本はそれほど感染者が増えてないんですけど、これも本当に増えてないのか増えてるのか、まあ、見えないわけです。その検査数が少ないってこともありますが、まあ、見えてないっていう状況の中でいるこの不安感がまあ募るわけですが、プラスもう一つ見えてないものは、こういつ収束するかも見えてないわけで、この一体こういう不自然なことをどれぐらい続けたらいいのかっていうんですかね。まあ例えばね、仕事するにしてもあらかじめこの将来のことを考えて段取り考えてこうしていくああしていくという計画立てますけれども、あのこの教会もあの年間計画、教会の年間計画を、まあ、2月ぐらいに決めたんですけど、その通りにできるかどうか全く見えない状況で、いつ何がどうするのか、まあ、見えないということもまあありますよね。だからまあ見えないものも確かにこの状況の中で出てきたこともまあ確かでしょう。まああるいはいろんな人のお話をね、まあ、ちょこちょこですけど、あの今テレビでって流行ってるテレワーク、あのうちの講座に来てるあの男性の若者で独身なんですよね。で、まあ、いろいろこの洗礼式のこととかあるからちょっと会って話したんですけど、あのテレワークしてるんですよね。だからあの会社に行かないで、であの人間と話すのが3週間ぶりですとかって言われてだからもうあのずっと家にいてテレワークでコンピューターでやってるだけだから、あのコンビニと店員と話した以外この3週間人間的な会話誰ともしてませんって言うんだけど、まあそれはそれで一つのやっぱりまあ一つの危機的なことかなっていうか、まあ、本当に分断されて、あの教会に今来れないので、あの話す場もないっていうかですね。でも多分多くの独居老人もそうだと思いますね。あの前からそうですけど、あの教会に来て話す以外に話す相手がいないっていう教会の信者さん実は何人もいるんですよね。ただ今教会に来れてないから全く会話をする人がいない人たちも、まあ、実際にいてですね、見えなくなる、なんか分からなくなって不安になることも多々ありますが、でも当然私たちが立ち位置をどこに立つかというと、この目が見えるようになった盲人に私たちの立場をやはり置かなきゃならないということですね。で、まあ、最初言いましたけど、この目が見えるようになった盲人というのは、この初代教会の こう在り方を問うてるんじゃないかという解釈もあるんですね。つまり外に追い出されたりとかなんとかなんとか、それでも信仰を捨てないでこの生き抜いたこの、まあ、ユダヤ人の回収者の中でこのクリスチャンとして生き続けた人々のそのモデルじゃないかというふうな解釈も実際あるわけですが、としたら私たちにとって大切なのは、まあ、もちろん見えなくなるもの見えなくなってくるわけですが、何が本当に見えるのか、このような中にあって私たちは、まあ、神の恵みの中で、まあ、それを私たちは実際こう見出していかなきゃならないということだろうと思いますね。まあ、それは一人一人、まあ、問われるというか、まあ、こういう時にこそ本当に私は信仰が問われるっていうか、信仰を見直す一つの大きな、まあ、きっかけになるだろうとは本当に思います。まあ、小さなことだから言ったら、こういうことになって見えるようになったものは、まあ、ニュースで出てきたんです。ベネチア の綺麗な川の水っていうかこんなに川の、ね、水ってきれいかったのか、泳いでる魚まで見えるようになったり、やはりこう何かのことによってこう良いもので見えてくるものがやっぱりあるわけですよね。あと中国の街の青い空とかねいつもスモッグで隠れてたものがやっぱり綺麗なこう空になったりとか、やはりあるいはまあ信者さんの中にもそうですけども、まあ、いろんなことができなくなったから帰って家にいてお祈りをする時間が増えたり、こう自分を見つめ直したりする時間をたっぷり取れるようになった、まあ、それは明らかに信仰的に新たなものをこう見えるようになってくる、まあ、一つの機会であるとも言えるでしょう。だからこのある意味見えなくなるけど、まあ、本当の意味で私たちが見えるようになったらいいものは一体何なのかということをやはり見つめてみたらいいんじゃないかと思いますね。まあ、私自身が思ったことは何かと言ったら、やはりなんていうんですかね、まあ、司祭である、まあ、神父さんであるということは、なんていうんですか、やっぱりまあ信者さんとの関わりがあるから意味があるなっていうことは改めて思いましたし、でこのミサもですね、今はだから非公開でしかミサができないんですけど、やっぱり不自然だなってやっぱり強く思います。やっぱりミサっていうのはなんていうんですかね、誰にでも開かれてて、そしてそこに集まった、まあ、信者さんで戦略なくてもそこの場に来られている方々とやっぱり共に捧げるのがやっぱりミサ本来の意味だなということを逆にやっぱり強く感じるっていうか、それははっきり逆にまあ司祭としてこう見せてもらったことかなっていう感じはやっぱりまあしますね。だからまあ何かこういう不自然さにものすごく痛みも感じますけど、だからこそ何かこう本来の在り方が何なのかということを何か神様からくっきり示してもらっているような、こうミサ本来の意味にこう立ち戻るっていうんですかね。だからこうまあ一人でミサをするのもまあそれなりになかなかいいことはいいんですけど、でも本当にこの皆で共に捧げるのがミサだし、まあ、それが本当にやっぱり教会だなっていう、まあ、神一人一人が神様とつながることもそうですが、やっぱりまあ神父さんと信者さん、信者さん同士このつながりの中でこそやはり教会というものがあるっていうか、で信仰というものもつながりの中でこそあるし、だから司祭職、神父さんであるってこともやっぱり信徒とのつながりの中でこそやっぱ意味があるなということを、まあ、それは強くですね思うようになりました。だからこの盲人がですね、外に追い出されてイエスに出会うんですよね。うちにいればわからないんですけど、外に追い出されて、これは街道から追放されてですね、いわゆるユダヤ人コミュニティから追放されてることなんですけど、そこで初めて大切なものがイエス様が見えるようになったということですから、まあ、逆にね、外に出ないでうちにこもらなきゃならない人もいっぱい、まあ、いますけども、でもやはりそこで一人一人が見えてくるものが信仰の中で大切なことだというふうに、まあ、やはり言えるのではないかと思いますね。 まあ、それは一人一人私たちが見出していくことだというふうに思います。まあ、見えないことは見えないなりでどうこう言ってみても仕方がないですから、まあ、それはそれでいいんですけど、今大事なのはやっぱり今主が私たち一人一人に見せてくれているものは一体何なのか、特に大事なものですよね。どうでもいいことはまあどうでもいいんですけど、本当に信仰の核となることで今主が私たちに見せてくださっている、まあ、それは一体何なのかをやはり見つけたいと思います。まあ、思い出したもう一人の人は、まあ、家にいる時間が長いからお祈りする時間も長くなってですね、お祈りしてると自然とこう十字架の形にしてひれ伏すっていうんですよね、ひれ伏してお祈りするようになったっていうんですけど、まあ、やっぱりこう十字架のイエス様とこうすごく自然とですね、まあ、近いお祈りになったということでしょうけど、まあ、それはその人なりにこの時期だからこそ、まあ、見えてきたものであるとも、まあ、言えるでしょうと思いますね。まあ、私たち一人一人がそういうものを見出しながら、歩んでいけたら、まあ、いいんじゃないかなと思いますね。まあ、今週の初めに、菊池大司教が、まあ、今後の予定を発表されるので、まあまあ、若干の見通しというか見えるものあるかもしれないけど、まあ、それはともかく、まあ、それも受け止めながらですね、まあ、本当に主が本当に今私たちに示そうとしているものをしっかり見つけながら、でそれを大切にしてですね、歩んでいけるように共に祈りを捧げたいと思います。